ながら日経4月4日木曜日、担当パーソナリティは和田愛理です。本日も日本経済新聞のニュースをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。クレカ不正利用率最悪、被害額10年で5倍、官民で監視へ。クレジットカードの不正利用率と被害額が過去最悪となりました。経済産業省などの調査によると、2023年の不正利用率は 0.051% で、被害額は540億円となりました。経産省は近くクレジットカード会社と共同で不正を監視する枠組みを立ち上げます。JCB や三井住友カード、楽天カードなど大手が参加します。台湾地震、半導体供給網にリスク、TSMC は一部稼働停止。台湾で3日午前、東部沖を震源とする大規模な地震が発生しました。半導体世界大手の台湾積体電路製造は一部の製造装置の稼働を停止しました。サプライチェーンの台湾集中リスクが改めて浮き彫りになりました。需給ギャップ、15期ぶりプラス転換、日銀10月から12月推計。日銀は3日、日本経済の需要と供給力の差を示す需給ギャップが2023年10月から12月期にプラス 0.02% だったとの推計を発表しました。プラス 0.16% だった2020年1月から3月期以来、15四半期ぶりにプラスに転じました。日銀は3月にマイナス金利を解除して17年ぶりの利上げを決め、需給ギャップにもようやく改善が見られました。NATO、ウクライナ軍事支援で15兆円基金案、トランプ氏再選にらむ、FT 報道。北大西洋条約機構がウクライナの軍事支援のために1000億ドル規模の基金を作る協議を始めたことが分かりました。トランプ前大統領が大統領選に勝利した場合、アメリカがウクライナ支援を縮小する可能性があります。加盟国が資金を出し合い、長期の反攻を後押しする案を模索します。西友、九州からも撤退、広島の泉に全69店売却。西友は3日、九州の全69店舗を広島地盤のスーパー大手、泉に売却すると発表しました。売却額は非公表です。2日には北海道の全9店舗をイオン子会社のイオン北海道に売却することを明らかにしています。地域スーパーが強く、競争環境が厳しい北海道と九州から撤退し、本州に集中して経営の効率化を急ぎます。救急車到着、 AI で早く。消防庁、熱中症など発生予測、気象・地形データ活用。総務省消防庁は救急車の到着時間を短縮するため人工知能を活用します。蓄積したデータや気象条件から救急需要を予測し、体制を整えます。先行導入した消防で119番から現場到着までの時間を短くする効果がありました。全国の消防本部での導入を念頭にシステムを整備する方針です。以上、日本経済新聞のニュースをお届けいたしました。本日お伝えしましたニュースは、各ニュース項目にあります日経のロゴを押していただきますと詳細をお読みいただけます。また、ながら日経は X の公式アカウントがあります。こちらでは番組の紹介や制作の舞台裏、パーソナリティの横顔などをつぶやいています。ぜひそちらも覗きに来ていただければと思います。X の公式アカウントはこのチャプターのリンクからご覧ください。さあ、昨日4月3日、台湾東部沖を震源とする地震がありました。心配な被害状況も少しずつ明らかになってきています。また気象庁によりますと、同日午前9時1分、沖縄本島と宮古島、八重山地方に津波警報の発表がありました。津波警報や注意報は3日の正午までにすべて解除されましたが、沖縄に津波警報が出たのは2011年の東日本大震災以来ということです。今後1日程度は海面変動が継続すると考えられるため、海に入っての作業のほか、釣りや海水浴など海のレジャーは十分に注意してほしいと呼びかけています。そして4月に入り4日目となりました。ご自身や家族、近しい方々など、いろいろと環境に変化があったという方も少なくないのではないでしょうか。 年度末の疲れが溜まっていたり、何かと力の入りやすい時期かと思います。どうぞ皆さんにとって少しでも心身ともに穏やかに過ごせる一日となりますように。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。明日金曜日のながら日経は、和田彩さんこと渡辺彩香さんがお届けいたします。姉妹チャンネルヤング日経の放送は朝7時からの放送です。こちらも合わせてお聞きください。本日の担当は和田愛理でした。それでは皆さん、素敵な木曜日をお過ごしください。